バスケ雑誌ダブドリがお送りするポッドキャスト、トラッシュトーキングセオリーへようこそ、ダブドリ発行人の大柴です。そして相棒はこのお方、国際都市岡山が誇るコーチ兼 GM 兼タレント、ケンジヒルキ。ということで、岡山が何やら六本木並みに多国籍化しているというツイートがありましたが。
多分、なんかインバウンドの需要が増えて、最近大都市だけじゃなくて、ちょっと岡山ぐらいの規模のこの中核都市みたいなのが、結構需要があるみたいで。
岡山観光って何なんでしたっけ？
いやー、見るところそんなないけどなと思いながら。いや、倉敷まで行けばいろいろ面白いんですけど、
岡山自体は町ですよね、普通に。
岡山は普通の町っすね。まあ、飯はうまいっすけど、あと何があるって言われたら、そんなになんかよその都市と比べて、こう、これが見どころだみたいなのは、そんなにないかなと思うんだけど。まあ、あとはあれみたいですね。その、まあ、大都市ももちろんやっぱ観光として人気があるじゃないですか。で、その、まあ、海外旅行に行かれた経験がある方ならわかると思うんですけど、じゃあ、例えば、ドイツに行きますと。で、もうベルリンに行きたいと。なんとしてでもベルリンに行きたい。でももうこの時期が時期だけにベルリンがすごいもう混んでる。ホテルがどこも取れないと。で、そういえば電車ここ1本で通ってて30分40分ぐらいの距離だな。もういいや、ここで取っちゃえっていうの
ああ、
が、
なるほど。
外国人から、日本人からすると、岡山と大阪全然違うじゃんってなるけど、外国人からす ると、新
1時
幹
間
線
新
で、
幹線乗ればいいなら。
1時間もかかんないんで、もう40分かかんないんで、
なるほど。
そう、なんで、割と結構泊まられる方が多いみたいですね。
いや、しかし観光の日本全体の観光人気凄まじいらしいですね。
今すごいらしいですね。
もうデフレすぎてね、アメリカ人とか来たらもう半額とか3分の1ぐらいのお金の感覚で遊びまくれるっていう
こうい
いん
つ
だ
ぞ
か
や
悪いんだか
の、
ですけ
い
ど。
つぞやの、日本がやっていたような遊び方をみんながやるっていう。
安いっつって いやいや、もう観光やんなきゃダメだな。バスケ雑誌やってる場合じゃないんだよな、これ。
観光業やりますか？
観光業やりたいっすね。旺盛、今からって そんなわけで、今週この話題から始めようと思ったんですけど、ダブドリをね、手伝ってくれてる女子大生がいるんですけど、
ダウ取りを手伝ってくれている女子大生がいる。
で、彼女がね、お芝さん、ひるきけんじのティア分けシーズン前の送っときますって言って送られてきたんで、あ、なるほどと。そういえばと思っ
答
て、
え合わせということ
答
です
え
か？
合わせをやろうかなと。で
なる
も
ほ
これ
ど。
さすがに結構合ってるんですけどね。まあ、やっていきましょう。B1 です。S が優勝候補。A がチャンピオンシップは確実。B がチャンピオンシップボーダーライン。C がチャンピオンシップ厳しいというティア分けでございます。S は千葉ジェッツ。アルバルク東京。川崎ブレイブサンダースということで、あ、琉球が優勝候補には入ってなかったということか。そして A に宇都宮、名古屋 D、そして琉球ということで、宇都宮が今回、あれでしたね。チャンピオンシップを逃すと。
ブ
で、
ル
チ
ワー
ャン
ズということで。
ブルワーズでしたね。で、B のチャンピオンシップボーダーラインチームは秋田。群馬。お、横浜をちゃんとね、チャンピオンシップボーダーラインチーム入れてましたね、さすが。そして信州、三重、三河、島根、広島。あ、だ島根、広島に結構辛めだったんですね。
辛めでしたね。そうやって考えると。あとは、3日は3円が甘めでしたね。
甘めでしたね。そして、ここはもう全当てかな？チャンピオンシップは厳しいです。チーム、北海道、仙台、茨城、渋谷、 新潟、富山、FE、名古屋、滋賀、京都、大阪ということで、やっぱり渋谷をね、ここに入れてピタッとハマったのはすごい予想でしたね。
ありがとうございます。
この中では。
ちょっと三河三円が悔しいですね。
そうですね、
うん。
まあでも三円とはね、怪我もありましたしね。
そうですね。まあ三河はね、うんな、あんまりちょっと言い訳が効かない。まあおそらくはね、
はい、
彼らも予想外の中で、今、新体制をどうするのかというところでしょうけれども、
はい。そうですね。新ヘッドコーチの話題もニュースのコーナーでやります。うん、はい。そして、B2 です。
うん。
の S 優勝候補、長崎、熊本にしてたんだ。
うん。
そして A、プレイオフは確実。越谷、うん、アルチバ、西宮、佐賀が当たってますね、うん。そして B、プレイオフボーダーライン。山形、
うん、
福島、奈良、括弧期待も込めて、
うん、
香川、愛媛。奈良って確かそうですよね。プレシーズンで結構強かったんですよね。
うん、
ところがって感じのシーズンでしたね。
はい。
そして香川ですよ。香川がまさかの降格と、プレイオフボーダーラインから降格まで行ってしまいました。はい、そして C のプレイオフ厳しいが、青森、東京、Z、福岡ということで、青森がまあね、頑張りましたね、これ。
うん
うん、ということになってます。そして、あ、そっか、長崎で思い出したけど、やっぱプレゼント私物がいいっていう声も多いですね。
忘れてた。ちょっと考えたんですけど、
うんうんうん、
昨日僕がちょっとインスタライブで配信をしていたんですが、
はい。
もうファンの方が、私も私もって言って、欲しい欲しいというので、
うん、ほうほう。
これはどうしようかなと思って、これは、じゃあ、うちの大島に、まあ、我々同じ組織に所属してる人間ではないんですけど、うちの大島という言葉を使わせていただいたんですけど、
はい、
うちの大島にじゃあちょっと相談しますと。例えば、
うん、
何かグッズを作りましょうと。
うん、はい。
で、ファンに、僕がプレゼントする分、まあ妥当な、僕がまあ、見事に予想を外したので、
うん、
ファンにプレゼントする分を、例えばじゃあ30人なら30人で、これを僕が自腹で払いますと。
はい。
で、残りの、じゃあ例えば欲しい欲しいって言ってる残りのじゃあ例えば30とかを、
はい。
こちらは購入できるように。
なるほど。
当たらなかった方も購入できるようにというので、どうでしょうというふうに。
なるほど。やりますか。何、うん、すかシャツとか、でもシャツとかサイズあんのか、キャップとかの見えるかな。
まあ、なんか、キャップもシャツも希望はありましたね。何を喜ぶんだろうな、みんな。
まあ、正直、サイズ別にシャツ作るほど、じゃないじゃないですか。
うんうん、まあまあまあ、そう。
規模感が。
うん。
だから、でかいサイズにしちゃって、小さい人もざっくり着てくださいか、うん、キャップですかね。うん、
そうですね、
うん。
か、まあ、なんか、タオルマフラー的なやつ、
ね。ああ、そうかそうかそうかそうか。応援タオルとかつってたな。
うん。あ、まあ、誰を応援するんだっていう話なんだけど。
いやいや、もう、ケンジヒルキって書いてあるやつでしょ。はい。
はい。
じゃあ、ちょっとそれは後々考えましょう。
はい、考えましょう。
オフの課題ですね。
そうですね。皆さんもぜひ、ハッシュタグをつけて、はい、こんなのがいいなっていうのがあれば。ね、
はい、はい。お願いします。最後、B3 です。S 優勝候補。うん、岩手、横浜、X、静岡、岡山ということで、岩手、静岡当たってますね、うん。A、プレオフは確実、埼玉、三重、鹿児島ということで、三重が振るわなかったってことですかね。
うん、
そして B、PO、プレオフ、ボーダーライン、東京ユナイテッド、金沢、かっこインサイド一人獲得したの条件付き。で、岐阜、トヨタ合成。そうか、金沢はまだラインナップが分かってなかったってことなのかな、
うん、あれ？いや、この時は分かっていたかもしれないですよね。割とウクライナは多分早めに発表されてたはずなんで。
そうだよね、うん。
うん。
はい。で、C がごめんなさい。品川、立川、八王子、うん。八王子は B 寄りの C だぞ。で、しょうが、ん、な、うん。どうですか、予想振り返って。悔しいのはじゃああれってことか。三円三河を、が悔しいぐらい。
うん。うん、であとは、青森は外しましたね、結構。
青森外しましたね。
うん。香川も外しましたね。
そうですね。
うん。うん、B3 はもう、岡山を盛大に外しましたね。ああ、心が痛い。
まあまあまあまあ、結局でもね、別にカテゴリー問わずですけど、やっぱり外国籍とか怪我すると、一気にね、プラン崩れます
し。そうですね。B1 もそういったところは結構課題にはなってましたね。アルバルクであったりとか。
そうですね。そうですね。うん、はい。そんな、シーズン振り返り。まあ、でも、予想精度割と高めということで、これは言っても良さそうな感じはあるんですけど、どうなんだろう。そこら辺は。
どこかの誰かさんとは違って。
そうですね。はい。いいじゃないですか。バランスが取れて。というわけで、来年もね、どうなることでしょうか。まずは今年のまとめの多い、今週のニュースから入っていきましょう。契約系ですね。遺跡だけ拾ってきました。漏れてんのもあると思いますが、それちょっとご了承ください。B1、秋田が信州から熊谷光選手獲得。
うん。
どうすか？秋田に合いそうな感じもありますけど。
合うでしょうね。素晴らしい獲得だと思います。
おー。うん。はい。そして、仙台、島根から阿部亮選手獲得。
うん。
こちらもね、なあまあ何せ、シューティングガード、全滅まではいかない。岡田選手がいるのか。
うん。
去年までいた、田中選手とかね、いなくなって、澤部選手、うん、ソルジャー、まだ交渉中ということで、シューティングガードガラガラのとこに阿部亮選手が入ってきたという形でございます。阿部選手あれでしたよね。結構、ひるきさんの評価高かったですよね。
良かったですね。去年とかはすごく良かったと思います、ね。うん、ただまあどうしても島根は結構プレータイムに偏りがあるチームではあるんで。
はいはいはい、はい。
まあ本人がもっと自分の活躍できる場所を求めてということかもしれませんね。
まあそうでしょうね。はい。FE 名古屋、新潟から杉本天翔選手獲得ということで、まあ、杉本選手はね、まあ、新潟自体は降格となってしまいましたけど、その中ではだいぶ目立ってましたからね。
うん。
心機一転、頑張ってください。はい。で、これはちょっとね、もう2週間空いたんで、やったかやってないか分かんないニュースなんですけど、広島が群馬から山崎亮選手獲得となってます。
うん、
辻選手がね、いなくなるということで、シューティングガード、まあ、ちょっとタイプ全然違いますけど、とりあえず一人補強ができました。京都、新潟から渋田レオン選手獲得ということで、京都はね、うん、めちゃくちゃすごいっすね。岡田選手？
岡田選手も取りましたし。
はい。ちょっと待ってくださいね。
何がありますか？
いや、京都が結構すごいんですよ。ちょっと待ってくださいね。京都だけやりますか。岡田選手でしょ？あと、前田悟選手。
うんうんうん。
そして、渋田レオン。
うん。
うん。
動きが早いですね。
早いですね。
うん。
あ、なんかこう、活躍するなっていう、この、あれが、絵面が湧く選手が着々と京都に集まっているという感じですね。うん、
まあ、動きが早いというのは、うん、やっぱり自分たちの方針であったり、コンセプトが固まるのが早いとも言えるので。
はいはいはい。
で、やっぱりそういうクラブは強くなる可能性は秘めてると思うので、これは京都のファンは期待してもいいんじゃないでしょうかね。うん、
そうですね、
うん。
逆に信州がね、岡田優太選手、前田レオ選手、熊谷光選手といなくなるということで、
うん、
信州ファンは今心配な、逆にね、うん、状態となっております。はい。B2、これがね、びっくり、B2 行っちゃいましたよ。アルティーリ千葉が、信州から前田レオ選手獲得ということで、うん、前田レオ選手も、ひるき評価高めの選手ですが、B2 行きましたね。
うん。これは、アルティーリ千葉は、
うん。
盤石で臨みたい思いが出てますね、もうすでに。
そうですよね。
うん、
まあ、B1 逃し、本当に惜しかったですからね。悔しい、うん、悔しい B1 逃しでしたから。はい。そして、福島、埼玉から加藤貴人選手獲得ということで、
うん、
まあ、良かったですね、加藤選手、埼玉。から、うん。
うん。
福島は、はい。
逆に埼玉が、ちょっとこう、うん、また来年、 今年あと一歩、あと一勝というところまで来たんですが、
そうなんです。
じゃあ鍵となるポイントガードを2年連続でまあ引き抜かれてるはいるんで。
まあでもやっぱそうなりますよね、B3 とかだとね。
うん、
逆に選球眼すごいですけどね、選球眼って言わないか、その選手を見る、獲得のね、うん、スカウティングがすごいけど。
なので、まあここを、泉ヘッドコーチ、並びに埼玉がどういった動きをするかっていうのが、興味がありますね。
滋賀、仙台のジャスティン・バーレル選手。そして山形マニア情勢選手を獲得ということで、うん、まあ滋賀もね B2 で、何せテーブス選手がね契約解除になりましたんで、うん、でも1年で戻りたいでしょうから、
うん、
着々と進めていくと、まあ、ちなみにね柏倉選手、野本選手継続みたいなんで、あキーファーラグなのか、まあガードはB2 でね、カウントすればテーブス選手いなくてもなんとかやれそうですけど、
うん、
どんな動きを見せるでしょうか。
はい、
続いて、コーチ系ですね。茨城が渋谷のアシスタントコーチだったジェームズ・アンドリセビッチさんをスーパーバイジングヘッドコーチに、うん、そして今シーズンアシスタントコーチだったクリス・ホルムさんがヘッドコーチということで、うん、スーパーバイジングヘッドコーチの方が格上ってことでいいんですかね。
いや、アドバイザー、いやーでもどうなんですかね、スーパーバイザーですからね。
スーパーバイジングヘッドコーチって初めて聞いたんですよね。
何をスーパーバイズするんでしょうかね。
わかんないです。どっちが上なんだろう。
ちょっとわかんないですね、これは役職的には。
役職的には。
ただまあ、クリス・ホルムは、もう、長年バスケットを見られている方であれば、仙台や滋賀での活躍っていうのを覚えてる方も多いでしょうからね。
もう一目で、あ、選手だったんだろうなみたいなサイズ感のクリス・ホルムさんですね。
あとはあれですよね。渡辺裕太選手がジョージ・ワシントンにいた時におそらく在籍をしてましたよね、コーチとして。
なるほど、なるほど。はい。
はい。
まあ、茨城もだいぶね、ブレスマン体制続いてましたから、心機一転、面白くなりそうです。そして、こちらはグレスマンさんどころじゃない、シーホース三河、鈴木君和長期政権の後釜が決まりました、ウィザーズでアシスタントコーチをしていたライアン・リッチマンさんがヘッドコーチになるということです。これは、びっくりした。そっから来たかっていう感じでしたね。ヘッドコーチ経験が G リーグしかないらしいんですよね。で、33歳ということで、
うん、
もう真逆に振った感じですかね。
そうですね。
鈴木君和さんもね、どうなることでしょう。で、ああ、最後、これは入れときました。FE 名古屋、なんと、トライフープ岡山で現役を終えた前村雄大さんをアシスタントコーチに登用ということで。
はい。
おめでとうございます。
はい。まあ、彼はもともと、FE にいた人間なので、キャリアのスタートが FE なんで。
あ、スタート FE なんですね。
そうです。FE から熊本行って、
うんうん、
宇都宮、奈良、そして岡山なんで。
う
ん、
はい。
まあ、古巣へ。
古巣へね。なるほど。
はい。
どうなんですか？アシスタントコーチとしての期待は？
いや、もうそれはもちろん、頑張ってほしいですよ、
はい。
あ、まあ、人柄はすごくいいですし、意外とこう、うん、まあ、どうしてもやっぱ先週時代はこう SNS だったりでこうおふざけをしてるのがね、
うんうん、
取り上げられることが多かったですけれども、ちゃんとしっかりと自分の芯を持っていて考えることもできますし、うん、
なるほど、
はい、頑張ってほしいですね、は
い、頑張ってください。その他、信州が、新 B1 参入を目指して経営体制を刷新して、なんと長野市から2000万円出資してもらったと、
うん、
いうことで、なかなかないですね。で、ですね、長野市の松山副市長が取締役として信州に入る。
なるほど。
いうことで、すごい、うん、これはなんか聞いたことない規模の、この、行政との一体化というか、
ね、そうですね。
なんかありました、こういうケースって。
いやー、僕はちょっと見たことはないですね。なんで、新しいなとは思いますし、こう、どこまで、そう、うまい取り組みを、やっぱりまあ行政とかが、 行政との取り組みってやっぱりスピード感が結構もっさりしてるのがどこの地域も課題ではあるんですよね。
まあそうですよね。お役所の仕事なんていう言葉をね、揶揄される言葉があるぐらいですからね。
そうですね。まあその前例がないものに対してなかなか、うん、こう、手がつけられないであったりとか、うん、まあもしくはその各ね、いろんな段階で承認を得なければいけないことがあったりとか、
うんうん、
もちろん役所ですから税金を多くの部分でその税金を使ってね、プロジェクトであったりとかを遂行するわけですから。
うん
うん、なんで、まあこれが、とはいえやっぱりその一番地域に根ざしているとな、というのはやっぱり役所であって行政であるっていうのは、これはもう間違いないと思うんで。
はい。
うん。まあ、これがじゃあ、例えばスピード感が出て、こう、面白いプロジェクトがどんどんどんどん次から打ち出せるなんていうことになると、面白そうですけどね。
そうですね。
はい。
注目ですね、この取り組みはね。
うん。
はい。アジア競技大会の日本代表候補に、今村啓太選手、八村阿蓮選手など16名ということで、で、合宿やってるんですけど、まずですね、アジア競技大会っていうのが、ワールドカップの後にある大会ですね。
うん。
に、安藤修斗、斎藤拓実、今村啓太、熊谷孝、マシュー・アキノ、寺島亮、細川和樹、牧隼人、川又光也、小坂部大輝、西野陽、赤穂ライター、八村蓮、高島真嗣、市川正人、米山、ジャバー、これなんて読むでしたっけ、イオでしたっけ、エオでしたっけ、すいません。調べます。エオ選手ですね。が、入ったということで、その合宿に、うん、FIFA バスケワールドカップ2023トレーニングキャンプメンバー、馬場雄大、吉井宏隆、テーブス海、渡辺比喩、西田雄大、井上宗一郎、富永啓生、金近廉、このメンバーが入るということで、うん、こうトレーニングキャンプメンバーワールドカップ濃厚組ってことなんですかね。まあ、名前的に見ても入って全然おかしくない選手ですね。
うんうん、そうですね。
はい。で、プラス、ディベロップメンバー、ディベロップメントメンバーということで、うん、キャンプ参加が山内優と山崎優という、うん、まあ、向こうのアメリカの大学でやってる二人も参加してますよ、ということです、
はい。
いやー、だからまあ、なんか、ジョーンズカップに B 代表で行きますみたいなのがありましたけど、うん、そういうノリですかね、アジア競技大会の方はね。
ま
だ本メンバーに入ったり入んなかったりしてる人たちだけど、チャンスはあげましょうと。チャンスと経験をあげましょうという感じでしょうか、うん。はい。代表もね、まずはワールドカップ盛り上がって、悲願のね、一勝してほしいですね。
そうですね。
うん。まだ、
チャンスはあると思うんですけどね。
いや、でも八村選手が来るか来ないかで、だいぶ、その確率が変わってくる感じが。
そうですね。構成は変わっちゃいますよね。
そうですよね。いつ決めるんだろうな。八村選手が来るって言ってくれたらもう、一気に可能性は広がりますけどね。今年もでもやっぱり、休みますってことであれば、
うん。
そもそも選手の構成だいぶね、そこのポジションどうするんだって話になりますね。
うん。
はい。まずはそこが気になるところですが、いつ発表してもらえるかね。はい。興味津々でございます。
はい。
B リーグアワード発表されました。
うん。
レギュラーシーズン MVP、河村勇輝選手、
うん、
レギュラーシーズンベスト5、富樫勇樹選手、原修太選手、クリストファー・スミス選手、河村勇輝選手、ペリン・ビフォード選手、そしてシックスマン、クリストファー・スミス選手、新人賞、河村勇輝選手、ベストディフェンダー賞、原修太選手、まあ、その他、いろいろですね、
うん。
という感じで、受賞された方、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。というわけで、まあ、いろいろね、いろんなとこに議論は、まあ、MVP のがね、うん、一番ツイッターで盛り上がっておりましたが、
うんうん、
気になるとこあります？僕は、なんか、あの、うん、ディフェンダー？
うん。
いや、もちろん原修太選手、いいディフェンダー、間違いないんですけど、うん、投票入ってたのが、うん、結構ペリメーターの選手ばっかだったんですよ。
なるほど。
B リーグの試合見てたら、フロントコートの方が大事じゃねっていう、なんか素朴な疑問が、 あって、ああ、こういう感じなんだっていう、なんか、遠目に見て、
まあ、アドバンススタッツが、こう、なかなか浸透してないっていうのも、もしかしたらあるかもしれないですね。この選手がいるときの、
はいはいはい。
じゃあ、ペイント内でのスコアがどれぐらいの確率なのかとか、あとはもうシンプルに、じゃあ、まあ、彼がコートに立ってるときのプラスマイナスであったりとか、ディフレクションの数であったりとか、なんか、まあ、そういうのもちゃんと指標としてね、ディフェンダーの方も、ある程度あると、どうしても印象論になりがち。まあいいんですけど、アワードなんで、まあいいっちゃいいんですけど、これだけね、60試合近く、ね、まあそれぞれの選手が出場してるんだから、多分データはたくさんあるんで、そういうのがあったらもっと。で、まあかつそれを受賞した時に発表とかすると、もっとなんかいろいろと、もっとみんなのバスケットの理解も深まるのにな、なんていうふうには思ったりはしますけどね。
そうですね。
うん。
はい。
はい。
まあ、あとは意外だったのはあれですかね。クリストファー・スミス選手、ベスト5なんですよ。で、ロー選手もベスト10に入ってるんですよ。で、俺らがこれは間違いないだろうっつって選んだジョン・ムーリーがベスト10に入ってないっていう マジかって なりましたね。意
まあ、
外っすね。
投票制度の問題っちゃ問題な、まあでもなんかトレンドじゃないですか。やっぱ日本の、その日本のバスケットを見る人たち、関わる人たちが今、どちらかというとペリメーターに、こう、感性が向いてるというものの見方はできるかもしれないですね。
そうっす
まあ、
よね。
海外とかの方が、こう、リムプロテクターであったりとか、良いスクリーナーであったりとか、その、インサイドでの存在感でっていうものは、すごくこう、ちゃんとしたものとして認知されては、まあ、その認知度が高いという言い方が正しいのかな？市民権を得てるというか。まあ、そういうのも若干あるかもしれないですね。だから、
今
ま
のトレンドね。
あ、
B リーグの。ああ、すげえ、クリストファー・スミスすげえっていうのは確かにわかります。で、そこに素直に入れたという感じなんですかね。まあ、シックスマン・スミスはね、もう我々も間違いないでしょうって言ってましたけど、本当なんか、あれですもんね。完璧なシックスマンでしたもんね。そういう意味ではね。なんか他に気になるとこありました？
まあ、なんか触れないわけにはいかないだろうなと思ってた。なんかまあ、その、ベリンビョホドがどうのこうのとか、河村勇輝がどうのこうのっていうのは別に、彼らが悪いわけではなくて、もうその投票の仕組みがそういう感じになってるだけだと思うんで。
だからまあ予想もしてましたしね。なんか、まあ、ビフォードの方がね、スタッツいいし、まあ僕らが決めるんだったらビフォードだけど、まあ河村選手取りそうですよね、みたいな話題をすでにこの番組で知ってた気がするんですよね、記憶が確かで。
いやいや、言ってましたね。
そうですよね。
なんで、
まあその
まあ。
通りになったという。
なんで、まあ、そういうところも含めてだと思いますよ。今、こう、日本のバスケットが、今多分、どんどんリーグの中の人であったりとか、もうどんどんバスケットであったりとか、その、じゃあ、高いレベルのスポーツ文化、カルチャーであったりとか、そういうのを理解し始めてる。そう、まあ、学んでいってる最中とか、それはまあ、ファンの皆さんもそうだっていうのはね、別に否定、恥ずかしいことでも何でもないし、まあ、そういう時期、時代なんだっていう印象じゃないですかね。まあ、それはもちろん、ね、実際、アワードを取る選手とか、ね、からしたら、おいっていうのはあるかもしれないですけど、でも、まあ、僕らみたいに一個離れてる人間とか、ファンの皆さんは、まあ、そういう時代だよねというので、これから今バスケットがまだまだこう B リーグも課題があるし、日本のバスケットも課題がある。でも、すごく前に進んでいるという事実は、このじゃあ、例えばアワードだけ見たら、すごく否定的な意見を持ってしまう人もいるかもしれないけど、じゃあ、この5年間、6年間でどれだけ日本のバスケットが進化したかっていうことを考えると、まあそういう時期なんだな、頑張ろうね、が健全なのかなというふうには思いますけどね。
まあそうっすよね。だからこれ、そうだ。まあ MVP、河村選手、我々も予想してましたけど、予想外だったのが、めっちゃ差がついたんですよ。 票数。
うんうんうんうん、うん。
で、それが、メディアはわずかに河村選手優勢。ヘッドコーチは多分おそらく満票なんでしょう、同率。
うん、
で、選手間で100票ぐらい差がついたのかな、うんうん、選手投票で河村選手になったっていうのは、まあ、
うん、
っていう感じではありましたね。まあ、それくらいオンコートで見てもすごかったっていうことなんでしょうね、河村選手。
うん、
あともう一個気になったのが、みんななんかいろいろスタッツビフォードの方がいいじゃねえかみたいな。まあ、それはわかる。わかりますよ。そうでしょうと。で、河村選手はね、でも B リーグに貢献したこれだけのインパクトを残した。まあ、それもわかります。まあ、僕は MVP はオンコートの話だけで決めるべきだとは思ってますけど、個人としては。ただ、その河村選手のね、スター性とかそういうことももちろんわかります。だなんかね、あんまり話題にならなかったんですけど、やっぱりビフォード選手のが出てたんですよ、出場試合数。まあ、そういうのとかも、もうちょっと考慮、その、ビフォードだって言ってんじゃなくて、その、1個の項目に入れた方がいいんじゃないのっていう、なんか誰も議論してないのが不思議に思ったのが、ビフォードの方が試合数出てるだろうみたいな、ね。そういうのも、声ももっと聞きたい、聞きたいっていうのは変だけど、そういうところを勘案して MVP 選んだらいいんじゃないかなっていう気がしましたね。
まあ、そもそも、その、アワードを取ることが目的ではないですからね。その、バス
そう
ケット
で
というものにおいては。なん
すね。間
で、
違いないです。はい。
あくまで、こう、僕らが試合であったり、その、バスケットの、まあ、本質ですよね。一番、肝の部分を楽しむための、一つの要素、なもんなんですよ。で、実際は、それは優勝を目指してるんですから、みんな。
間違いないです。
なんで、そんぐらいの、感覚でいるとみんなカッカせずに、まあ、そのカッカする部分まで楽しめる人は存分にやってくれていいけど、もうそのなんか人生投げ打って、もうビュフォードが取らなかったからバスケット見ないみたいになっちゃうと、
そうですね。
それはちょっともったいないな、なんて思いますけどね。
間違いないです。で、そうそう、選考基準も、島田さんも変えるかもっつってるんで、その、まあ、変えたらいいじゃないかと思いますし、僕もその、でも、ただ会話ないかもしれないんで思ったんですけど、来年からダブドリアワードをやってもいいかなと思って、まあ、毎年ね、選出方法、ビリアワードはこれですと。でも、ダブドリアワードは独自の選考基準を発表してやると。で、まあ、ビリアワードがやっちゃった後だと、なんか水を差すようで 申し訳ないので、アカデミー賞もなんか前哨戦あるじゃないですか。何でしたっけ？ゴールデングローブ賞か。みたいな。ので、1、2週間前に B リーグアワードを発表して、ね、B リーグアワードじゃない、ダブドリアワードを発表しちゃうと。で、いいかな、みたいな。なんか、まず MVP やっぱ直接投票にしたいですよね。今の B リーグアワードは、ベスト5のトップ票を集めた選手が MVP という方式なんですけど、まあこれだから今年だったら、河村対ビフォード。MVP で直接投票で、まあ、河村選手が勝ちましたよの方が、まあ、気持ちいいじゃないですか。基本的に。なんでそういうのにしたいなと。
ダブドリ
あ
アワー
と、
ド、どう
ダ
し
ブ
ます
アワ
か？誰が選出する？
ード。やっぱ、ケンジ、ヒルキ、大柴宗平、宮本昌宏、大西怜央ぐらいまでパパパンと決まったんですけど、これだと偶数なんですよね。
あ、ちょっ
あと
と、
もう一人。
岡田さんとかクリスに巻き込もうよ。
岡田さんいいな、やってくれんじゃないの？岡田
やってく
選
れそうだよ
手。
ね、なんかね。
はい。それで5人だったら面白くないですよ。みんな意見違いそうだし。
あ、そうだね。
はい。それで、なんか、議論をそのまま YouTube とかに流したら面白そうですよね。
ああ、いいですね。
ベスト5でスポーンじゃなくて、YouTube で、ケンケンガクな
ああ、
るかわかんないですけど、この議論が、はい。
誰かがしっかりと岡田先生か僕の地雷を踏んで、僕か岡田
めっちゃ
先
切
生
れ
が
るみたいな。
熱くなるみたいな。そんなのは考えられないみたいな。
ふざけんなっす。いいっすね。それで発表。で、だからもう大々的にね、基準も決めて、まあオンコートのことに限りますよとかね、例えばですけど。あとベスト5とか、なんか、日本人が3枠あるから有利とか、いやいや、日本人のがね、頭数多いんだから不利だとかね、いろいろそういうになっちゃうけど、日本人に外国籍2期かアジア枠1に分けちゃった方が、なんか、現状には合ってんじゃないかなって。まあもちろんね、期かアジアいないチームがあるっちゃあるんだけど、でもみんな欲しいわけだから、期かアジア
そうだ
枠
ね。
は。うん。 手した方がフェアかなっていう気がするし、
僕が多分このアワードがもうちょっとこうなんていうんですかね、精密というかその的中率というか、まあみんなが納得するようなものになる方法としては、
うん、
ちゃんとファーストチーム、セカンドチーム、サードチームまで作れば
やりますか。
それをやると結局、うん、じゃあファーストチーム、セカンドチーム、サードチームで優劣ができるわけじゃないですか。
うん。
で、それはないよねっていうのが絶対出てくるんで。
確かに。
そう。
うん。
だから、もうちょっと精度が上がるんじゃないかななんて思いますけどね。
いいっすね。そうしましょう。
はい。
はい。まあ、あと、コーチオブザイヤーですね。チャンピオンシップ優勝した人を表彰しても、まあ、しょうがないとまでは言わないけど、それコーチオブザイヤーじゃないんじゃないかという。普通にレギュラーシーズンで良かった人で、すんなり MVP と同じでいいんじゃないかなと思います。例えば今年はね、ジョン・バトさんすごいとか、あとは、まあ、横浜の青木さんがよく CS 連れてたとかね、まあ、そういうので、議論するみたいな。
うん。
やりましょう、来年。
やりましょうか。仕事を自分たちでどんどん増やしていくスタイル。
で、すごい安い小さいトロフィーを私に、うん、各チームもありますんで。
行きましょうか。
はい。
はい。その時にあらかじめ聞いておきましょう。ヒルキケンジが行くのと、渡辺沙織が行くのどっちがいいですかって選手に聞きましょう。
いやー、それ聞く必要ある？
でしたね。
司会頼むか。無理やり渡辺沙織さん。議論しきってくださいって。多分、岡田さんとヒルキさんは熱くなると思いますが。うまくしてください。はい。というわけで、最後、この話題でございます、うん。先週行われました B リーグファイナルですね。2連勝で琉球が千葉ジェッツを破り優勝しました、うん。琉球の皆さん、琉球ファンの皆さん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
ということで、内容は、ピックアップゲームのコーナーで、まあ、ゲーム2についてですが、喋ろうと思うんですが、うん、まあ、私もともと千葉ジェッツ優勝予想で、
うん、
ファーストラウンドで唯一勝ち上がりを当てたのが千葉だけ。そしてまあセミファイナルは両方当てたんですが、
うん、
ファイナルでまた千葉にかけて外して、まあ、逆進と呼ばれたじゃないですか、
うん。
呼ばれたという過去形にしていいのか、呼ばれてるのかわかりませんが。で、マークトナイト NTR っていうその NBA ポッドキャストの方での企画で NBA のファイナルの予想をしたんですよ。
うん、
で、予想ゲームをしてるんですね。で、
うん、
僕はデンバーがマイアミをスイープするだろうと、まあ、すでにそれも外してるんですけど、
うん、
デンバーがマイアミをスイープするっていう予想をツイートしたら、まあ、YouTube の NBA ダイナーを一緒にやってる MQ さんが、もう何も言わないでほしいって僕のその予想ツイートを引用リツイートしてきて、で、それに対して僕がコメントで引用リツイートしたら、うん、なんとその会話に、オケさんから、リプライいただきまして、
うん、
大柴さん、私は感謝しかございません。爆笑絵文字ってことで。いや、ほんとね、正直、ファーストラウンドも僕、名古屋勝ち抜け予想だったし、うん、まあ、ファイナルね、うん、千葉予想だったんで、
うん、
仙台時代、すごくお世話になったんだけど、オケさんには。
うん、
ツイッターとかで、オケさんおめでとうってやるのは、ちょっと、なんか気まずいなと思って。言ってなかったんで、言いづらくて、うん、言ってなかったんで、それでね、オケさんからリプライいただいたおかげで、うん、おめでとうございますも、消えたんで、よかったです。オケ谷さん、ありがとうございます。
ここで一つ、はい、ちょっと僕、疑問が出たんですけど。
なんでしょう？はい。
まあ、ダブドリって結構、まあ、割と、ニッチといえばニッチというか。
もちろんですね。
うん。な中で、このまあトラッシュトーキングセオリーであったりとか、うん、その、うん、まあ大芝、大西が逆進ぶりを発揮している流れであったりとか、
はい。
それを把握しているってことは、これ、沖谷さんなかなかの追敗なんじゃないかっていう。
意外と。
はい。
意外とサーチしてるんですかね。
ツイッター好きなのかもしれないですね。
ツイッター好きなんですかね。
ダメですよ。ツイッターは沼ですからね。
これでオケさんがね、いろいろツイート発信もしてみようかな、なんつって なったら面白いは面白いですけどね。
面白いですね。
でもなんか、オケ谷さんと安西さんが飲んでて、みたいな。
ありましたね。
あれ、安西さん発信だった気がするんだよな。オケ谷さんなかなか浮上してこないイメージでしたが。
はいはい、
来シーズンはじゃあ、ツイッター、あ、ベストツイートとかもなんか、あれですよね。WD アワードどうせだったらオリジナル、
ああ、いいっすね。
やりたいですね。ベストツイートとか名言とかね。うんうん、ベストプロレスムーブとかね。
うん。いいですね。ベストプロレスムーブ。
岡田さんに怒られたらどうでもいいわ、つって。はい。というわけで、改めまして、オケ谷さん、おめでとうございます。ということで、
おめでとうございます。
はい、
う
ん。ピックアップゲームいきますか。
はい、
もちろん論で、5月28日、横浜アリーナで行われました、B1 チャンピオンシップファイナル、千葉ジェッツ対、琉球ゴールデンキングスのゲーム2が、今シーズン最後のピックアップゲームでございます。来週からは、やらないと。代表戦やるかどうかだな。ワールドカップやりますか。
ワールドカップやりましょうか。
はい。というわけで、まあ、試合展開は序盤からね、琉球が、10点ぐらい離してる展開だったんですけど、第3クォーターすごかったですね。千葉が意地のもうビッグラインナップでスタートして、3クォーターずっとビッグラインナップやるという、もうギャビン使い倒すという戦術で、23対17とここを取ったことで、ワンポゼッション差で第4クォーターまで行くんですが、まあ最終、このクォーターあれか、ずっと強気のコーフリッピンと、ギャビンが全く止められないぐらいの無双だったクーリーの、この二つがね、キーポイントになって、千葉の反撃を許さず、琉球が優勝ということで、ごめんなさい、今最終スコアで、88対73で琉球の勝利となりました。個人成績ですが、勝った琉球が、コー・フリッピン21点8アシスト、ジャック・クーリー19点15リバウンド、アレン・ダーラム13点7リバウンド、ジョシュ・ダンカン10点5リバウンド、負けた千葉は、富樫勇樹24点6アシスト、クリストファー・スミス14点、ジョン・ムーニー13点9リバウンド、ビッグ・ロー11点7リバウンド、6アシストでした。いかがでした？ヒリキさん。
いや、両チームとも、その最初から、すごい速いペースをね、狙ってるんだろうなというのは見えましたし、ディフェンスのインテンシティは本当に素晴らしかった。ただ勝敗を分けたのはやっぱり僕はリバウンドが結構大きかったんじゃないかなというふうには思っていて、
はい、
そのまあ要所でのオフェンスリバウンドがすごくやっぱり響いた。特に後半に入ってからの、ね、小野寺、クーリー、フィリッピンあたりの、あとはダーラムも取ってたかな、のオフェンスリバウンドっていうのが本当に結構それが痛かった。で、まあ、そのポゼッションが多かったがゆえに、まあ、そのポゼッションの中でももちろん、ポゼッションが多ければ一概にスコアできるということではないですけれども、
はい。
それを、まあ、フィリピン選手、
うん、
素晴らしい活躍でしたし、
うん、
ダーラム選手、クーリー選手っていうところが、しっかりと沈めていたなというふうには、思いましたね。そこがかなり大きかった。ようには思いますね。千葉はなかなかこう思うような自分たちのショットセレクトであったりとか、タフショットの多分成功率っていうのがだいぶ違う印象の試合ではあって、琉球がしっかりとこのタフショットもものにしていた。すべてのポゼッションがやっぱりゲームを通していいわけではない中で、
はい、
琉球がタフなポゼッションとかもしっかりものにして繋いでいた、もしくは貯金を増やしていたっていうのが結構大きかったなというふうには思いますね。
スリーも決まんなかったですしね、千葉は。
そうなんですよね。なんで、そこが結構痛かったなとは思いますね。あとは、オフェンスリバウンドの数というか、オフェンスリバウンドのその要所での重要性と、
うん、
あとはその選手のローテーションがやっぱり、琉球の方がゆとりを持ってローテーションをしていた。
そうっすね。最後その差出た感じありましたね。最後の最後に。
なんでそこは結構じわじわと効いていた。でも、千葉からすれば、まあこの選手たちで今まで勝ってきたんだから、ここを使わずにはいられないという部分もあったのかなというふうには 見受けられましたね。
そうっすね。めちゃくちゃこのね、
うん、
ローテーションをどうするか絞るかどうかって結構ね、うん、重要ですよね。死活問題ですよね。本当にね。
うんうんうんうん、
佐藤選手6分40秒。
うん。うん
う
ん、
そこら辺をどうするかって話ですよね。
そうですね。
いや、この決断は難しい。ギャビン・エドワーズ37分36秒。しかも、
うん、
ずっとクーリーとぶつかりながら37分36秒ですからね。
うん。
うん、ね。いやいやいや。
レフリーは、割と僕は一貫してたかなとは思ったんですよ、
ね。はいはいはい。
うん。うん、もちろん、ね、正解率 100% っていうような試合ではなかったですけれども、
うん、なるほど、
その何よりも基準を一定に保っていたというところで、うん、すごくこうプレーオフのフォーマットに合っているなというふうには思いましたね、うん、フィジカルで見応えのある試合でしたし、まあ、何よりもこう、はい、選手たちにバスケットのプレーで勝敗を決定させたということにおいては、
うん、
僕はレフリーは素晴らしい仕事をしたんじゃないかなというふうには思いますね。もしかしたら、だからそのレギュラーシーズン、まあレギュラーシーズンというかそのプレイオフを、こう割と、千葉の方が、まあ広島の第一戦こそ落としましたけれども、
はい。
どちらかというと、まあ盤石で上がってきた千葉。
うん。
うん。相手を圧倒している時の方が多かった千葉。
うん。
と、琉球の差がもしかしたらここで出たかもしれないなという中で、明らかに選手たちにレフリーがこうやらせようと、ある程度のフィジカルコンタクトであったりとか、細かいペチペチしたファールとかっていうのは、
うん、
あまり多くをこう取らないようにしたいんだろうなという意思表示は僕は見られたんですよね、レフリーからは。
うん。
うん。そこに関して、千葉のインサイドの選手たちが若干フラストレーションをずっと溜めてはいたので。
はいはいはい。
うん。なんかそこの集中力であったりとか、まあ普段もらえるものをもらえてないものに対していかにすぐに切り替えるかっていうところ。
うん。
うん。どういったショットセレクションであったりとか、どういったファールドローを狙うであったりとか、そういったものはもしかしたら、琉球の方がマッチはしていたかもしれないですね。アジャスト力がどちらが良かったかというよりかは、
はい、
琉球の方がマッチはしていたかもしれないですね、そのスタイルが。
なるほど。
はい。
いやー、でもやっぱりなんか最後、まあみんなすごかったですけど、コウ選手とクーリー選手に、すげえなと思いながら。
いやー、後半はだから本当にコウ・フィリピン選手がもう、何でもありになってましたもんね。
何なんだろうな、あれっていう。何ですかね。なんかこう、めちゃくちゃうまいっていう感じのプレーでもない。まあ、身体能力高いです。でも、手元とかがめちゃくちゃうまいわけでもなく見える。
うん、
だけど、もうバンクのスリーでも入っちゃうし。なんだろう、うん。気持ちの強さが明らかに絶対気持ち強いな、みたいな。
もうなんか。プレイメイク光ってましたね。
画面越しに見えるみたいな。しかもプレイメイクもね、やっぱりもう、シュートありきというか、なんですか、超アグレッシブな感じでしたもんね。
うん、
その、アタックできます。俺はシュートまでいけるんだぜからのプレーメイクだよね。
うん。千葉は逆にこう、スター選手がすごくたくさんいるからこそ、うん、まあ特に富樫選手を筆頭として。
うん。
で、僕はこれ琉球多分わざとやっていたのかな。故意的にやっていたと思うんですけど、
うん、
2クォーターから、まあその試合の終盤にかけて、割とチャンスがあれば、2面ゲーム、ピックアンドロール。であろうと、ワンオンワンであろうと、富樫選手をずっとアタックしていたんですよ、
うんうん。
で、やっぱり、オフェンスとディフェンスって、ね、それは、表裏一体というか、
うん、
ディフェンスでエネルギーを取られれば、オフェンスの精度も落ちる可能性があるという部分においては、はい、その富樫選手をいかにこう、ディフェンスをずっとさせている状況に置くか、うん、ということにおいては、琉球はある程度成功したんじゃないかなとは思うんですよ。
それを叶えるのも、あれですよね。コウ選手は適任ではありますよね。そのままなんかスイッチとか運転の前にもういたら攻めれますからね。
うん。なんでそこのアタックはよく光っていたなというふうには思います。富樫選手24点取りましたけれども、
うん、
こう、普段彼が決めれているようなショット、あ、これ怖いな、なんていうショットが結構外れたりとか、 3クォーターの終わりでしたかね。レイアップも落としてましたし。
はいはいはい。
うん。まあ、そういうのもあったんで。
なるほど、ね。
もしかすると、
それは
聞いてきて
たと、足に。
聞いていたかもしれないというのはありますよね。
なるほどね。まあ、その合わせ技だったのかもしれないですけど、うん、それでそう、一個喋ろうと思ったのが、クーリー選手が、最後に千葉がクーリー引っ張り出して、バーサス飛ばしてやったポジションが2、3ポジションあったと思うんですけど、
はいはい。
なかったですからね。
うん。
いや、クーリー選手頑張ったなというだけで俺は見てたんですけど、なるほどね。その千葉、琉球の戦術がもう徐々に戸谷選手を削ってって、落とさせたという面もあるということですね。そのクーリー選手が頑張った以外に。
うん。大いにあり得ると思います。
なるほどね。はい。そんなところですかね。
うん。
強かったですね。琉球2-0千葉予想してましたけど。
そうですね。僕も2-0千葉予想でしたからね。
強い。
うん。
はい。改めまして、琉球ゴールデンキングスの皆様、優勝おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。この番組では各コーナーのスポンサー様募集中です。ご興味ある企業様はツイッターでご連絡ください。そして、聞いてくださってる皆様ご意見ご感想はツイッターでハッシュタグトラッシュトーキングセオリーまでお願いします。ということで、今週の投稿を見ていきましょう。少々お待ちください。たまに走るサラリーマンさん。大柴さん、ひるきさん、今期も怪我なく健康に TTT お疲れ様でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
楽しいシーズン配信していただきありがとうございました。来季に関して、ひるきさんの移籍はありますか？また、大島さんはウィナーの予想屋になるという噂も、神予想を期待してます。ひるきさんの移籍をここでは発表しないですよ。うん、あれとしても。移籍が仮にあったとしても。
まあ、まだポッドキャストではないですね。
やりましょうよ。もうリンガーみたいになりましょうよ。
あ、ちょっとポロリしちゃいますか。
いやー、ほんとすごいな。向こうのね、リンガーね、ポッドキャストをメインでやってますけど、なお6億とかね、集めるらしいですからね、スポンサー。
なるほど。
そんくらい聞かれている。
はい。
うん、目指しましょう。
目指しましょう。
はい。そして大柴さん、ウィナーの予想屋はならないんですけど、でもね、話はしたんですよ。その、躍進云々置いときまして、なんか、TikTok とかでウィナー予想家って、いなかったらやってもいいんじゃないかみたいな話があったんですけど、うん、でも毎節予想するのめんどくせえなと思って、やってないっていう状況でございます。
うん、
はい。鈴木ちゃん、そもそも私がダブドリを知ったのも、11号のベルカの伊藤 GM 兼ヘッドコーチのインタビュー記事が掲載されているからでした。最新号でアルバルクの伊藤 GM のインタビューがあり、たくまさんにも相談したとの記載もありましたね。お、ダブドリ読んでくださってる、ありがとうございます。ね、皆さんぜひぜひ、トラッシュトーキングセオリーを聞いてる方はダブドリも読むというね、流れを作っていただければと思います。あ、これあれか。自分の引用してるな。引用元が、君和さん退任の三河新ヘッドコーチが決まりましたね。この人選お二人はどう思われますか？あと、ベルカが B1 昇格をしたことで、アルバルクとベルカで、伊藤 GM の兄弟対決ということになりますが、GM やヘッドコーチで兄弟対決なんて過去にありましたっけ？あ、な
るほどね。ヘッドコーチは、ジェフとマイク、うん、ジェフはまだヘッドコーチやってないか。
あー、いや、やってんじゃないですか、渋谷で。
ああ、やってるね。じゃあ、あるんじゃないですか？
ありますね。はいはい、うん。ヘッドコーチ対決がありますね。
うん。
うん。
まあ、三河のヘッドコーチに関してはもう見てみないと分かんないっていうか。
確かに。
その、なんて言うんでしょうかね。僕らみたいに NBA ちょっと好きな人間、まあちょっとどころじゃないんですけど、NBA を好きな人間だと、こう NBA の選手もそうですけど、コーチもピンキリっていうのを僕らは知ってるんで。
うん、確かに。
なんで、京都のロイラナーさんもそうですけど、
うん、
蓋を開けてみないとわからないと。で、京都は、うん、割と彼の、
うん、
ね、まあもちろんクラブのその編成の努力であったりとかっていうのももちろんあるでしょうけれども、
はい、
京都は割と成功の部類に入るんじゃないかなという中で、でね、じゃあ三河がどうなるかというのは、今後のお楽しみに。
そうですね。まあ、一個言えるのであれば、ビデオコーディネーター経験からヘッドコーチ行く流れは割と最近 NBA で王道パターンの一つになってるので、うん、まあ、そういう期待感はあるかなと思うんですけど、ロイ・ラナさんとの比較で言うと、ラナさんは フィバ経験があるんだけど、ライアンさんでしたっけ？新しいヘッドコーチ、うん、三河のヘッドコーチはフィバルール経験ないんですよ。だからそこがどう響くかですよね。
うん。
はい。まあ楽しみにしましょう。
はい。
はい。ダダダ大輝さん。3x3 ワールドカップのアメリカ代表で、うん、あの NCAA スーパースターのジマー・フレデッドさんがプレーしていたことについてどう思いますか？ジマー。
いやで、これすごかったんですよ、しかも。
あ、そうなんですね。
これ、ちょっとまあ、3x3 をあんまりこう、なかなか、こう、知識が明るくない方のために説明すると、3x3 はまあ10分間1本勝負なんですよね。
うん。
で、21点先に取った方が勝ち。
うん。
もしくは10分経った時点でどちらがスコアを多く持っているか。
はい。
で、アメリカはもうそれこそ、バリー兄弟の一人であったりとか、ジマー・フレデッテであったりとか、うん、あと他の選手も、オーバーシーであったり、NBA 出たり入ったりなんていう選手もいる中で、もう割と本気でした、今回は。
お
ー、はい、多分初めて本気を出したんじゃないかなというぐらい本気でした、アメリカは。
はいはいはい、
で、ジマーすごかったんですよ。本当にもうアンストッパブルだったんですよ。
うん、
で、セルビアと決勝だったんですけど。
はい。
まあ、で、セルビアはもう過去の8大会の、7大会のうちの5大会をワールドカップ優勝してるような強豪国で。
はい。はい。
で、決勝だったんですよね。
うん。
で、なんと19対15。
うん。
で、アメリカがリードしていた。
うんうんうん。
そこからの大逆転。
おー。
だから 6-0 のランなんですよね。これバスケットで言うところの多分15対0のランぐらいの価値があるんですけど。
はいはいはいはい、そうですね。
うん。
うん。
それをやってのけて、セルビアがなんと優勝したというところで。
熱い。
これはね、ちょっと 3x3 普段馴染みのない方でも、これ YouTube ただで、今、リンクがあるんで、ぜひぜひご覧になってください。はい、10分、15分ぐらいの試合なんで。これは非常に見応えが十分でしたね。で、ジマーは、プレイしていたことについてはどう思いますか？もう見ててワクワクしました。アンストッパブルでした。すごかったです。
ジマーさんね、もうちょっと性格が柔軟だったら NBA 残れてたかもしれないって言われてますからね。
まあ、能力はもう間違いなく NBA ですからね。
はい。
はい。
ちょっとプレイスタイルをロールマン、ロールプレイヤーになれなかったっていうタイプのジ
マー。まあ、あと時の運もあるでしょうね。なんか、今の NBA だったらまた、なんか変な話、僕はジョーダンプールぐらいはできるんじゃないかななんて思ってますからね。
おー、なるほど。
いい。そうですね。はい。
はい。続きまして、ヨネックスさん。普通にやれば勝てるの、普通を大舞台で出すのがいかに難しいかを実感したジェッツファンです。なるほど。ベスト5投票でムーニーの票数がスミスとビッグローより下なのにはびっくりしました。個人的にはインサイドで体を張ってスリーも決め続けてくれたムーニーがジェッツの MVP です。もう私もそう思います。同感です。
うん、
はい、
うん。
で、シックスマン賞を取ったスミスがベスト5にも入っているのはおかしいというツイートを結構見かけました。個人的にはシックスマンが、ニアリーイコールチーム6番手なので、全然おかしくないと思ってますが、お二人はどう思ってますでしょうか。まあ、シックスマン賞を取った人がベスト5に入ってもおかしくはないですよね。
おかしくはないですね。多分、ジノビリとか昔やってんのかな。
おお、なるほど。
かななんて思うけど。
はいはい。おかしくはないけど、スミスのプレイスタイル的には、まあ、かなりシックスマンって感じのスタイルだったんで、
うんうんうん、
ベスト5はムーニーのがあったかなって俺は思いますけど。
そうですね。
はい。スミスに関しては。はい、ただ、シックスマンがベスト5に入っちゃいけないみたいな、ことはないと思います。うん、トクさん、今シーズンも配信お疲れ様でした、うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お二人が見事に外されたファイナルのリキャップを楽しみにしております。さて、オフシーズンの楽しみの一つといえば、新規外国籍選手もあると思うのですが、お二人は B リーグでプレーを見てみたい選手はいますでしょうか？サラリーや実現性を考慮しないで考えると、ドワイト・ハワードやカズンズが今の B リーグで無双できるのかが個人的には興味があります。
うん。
いやー、結局だから、その辺、カズンズはまだ、ね、NBA に色気あるみたいだし、ハワードはもう結構遊んで稼ぐモードに入っちゃってて難しいっすよね。
そうっすね。
やっぱり、ま、厳しいと、まあ、みんながね、一回は多分タイムラインで見たことがあるだろう、スケジュールがきつい、過酷であるという B リーグで、 毎週末土日本気でやってくれる外国籍を探すのがどれだけ難しいかっていう話なんですよね、うん、これ多分。
そうですね。まあ言って台湾も、はい、今の B リーグから比べると、まあドウェイト・ハワードが今台湾にいるんですけど、うん、
はい、
台湾のリーグに比べるとディフェンスのインテンシティであったり、その、うん、どれだけ緻密なバスケットをしているかっていうところで、うん、リーグ自体がちょっと性質が違うというのがあるんで、うん、だからこれはなかなか難しいかもしれないですね、
は
い、
で中国とかフィリピンとかは、うん、台湾と同じく割と緩めなんですよね、話に聞くところに言うと、うん、そんなにちゃんと見たわけじゃないですけど、
まあプレースタイルが違いますね。インサイドとかは、うん、フィリピンとかはもうバッチャバチャですけど、
うん、
その代わりではまあフリーランスが多かったりとか。
なるほど、
うん。うん。っていう、それぞれのスタイルはありますよね。だから、どうなんですかね。まあ、アイザイア・トーマスとか、まだ動けるんだったらやってみてほしいななんて思いますけどね。
あそうっすね。
うん。
だから、ホーキンソンとかがいるところにね、入ればなんとかなるって話ですよね。
うん。あとは、個人的に見てみたいのは、まあ、テオドシッチとか、あとは、カンパッソとか。
そうですね。
ああいう選手はもう、はい、フィバも慣れてるんで。
うん。まあ、かなり金積まなきゃいけないでしょうけど、カレイテスとかも僕は好きなんですね。うん、
いいですね。はい。
ギリシャがな、
うん、
日本来てればな、
うん、
見たかったな。はい。はい。バスケ雑誌ダブドリ、とあるチームの箱星さん、バスケ雑誌ダブドリがお送りするポッドキャスト、トラッシュトーキングへ、トラッシュトーキングセオリーへようこそ、トライフープ岡山のひるきです。そして相棒はこの方、NBA ファイナルでも逆進なるかダブドリ発行人の総平大芝だそうです。ということで、NBA はね、僕はデンバー 4-0 予想したんですけど、うん、デンバー 1-1 になってますね、今ね。
僕何でしたっけ？僕も 4-0 でしたっけ？
あ、予想したんでしたっけ ?NBA ファイナル。
ちょっと覚えてないな。でも、マイアミ勝ちましたね。
勝ったっすね。だから、3、48% ぐらい入ると、マイアミも、ワンポゼッション差の戦いができるっていうことは
分かりました、ね。そうですね。まあ、ただ、そのなんか、すごく面白いのは、結局、まあ、その千葉に関しても同じようなことが言えるのかもしれないですけど。
はい。
デンバーがまあ圧倒的有利とされている中で、まあ千葉も圧倒的有利とされている。うん、で、はい、僕が、その、さっき千葉対琉球の話でも少し触れましたけれども、
うん、
その、ファイナルに至るまでの過程、どちらが多く苦しんだか、
うん、
という意味では、やっぱりマイアミの方が圧倒的に苦しんだ。
そうですね。
で、その中で、こう、彼らが逆境の中での、その一つのコミュニケーションであったりとか、うん、一つのプレーに対しての、まあ、エフォートであったり、そのエッジ。
はい、
まあ、ギラつきというような表現をすればいいんでしょうかね。
うん。
うん、みたいなものでいくと、まあ、それで今一勝一敗なんですけど、マイアミ対デンバーは。
はい。
それで一勝をもぎ取った感はあるんで。
うん。
で、片ややっぱりデンバーはすごく、このディフェンスでのエクスキューションのミス、スイッチミス、うん、コミュニケーションミスであったり、そのアジャストの速さ。
うん。
であったりっていうのは結構差が見られたんで。
なるほど。
ここはちょっと楽しみですね。
楽しみですね。
はい。
はい。それこそあれですよね。その、ひるきさんの B リーグファイナルの分析でありましたけど、まあ、富樫選手のところが、いけるんなら積極的に狙ってたという話でしたが、うん、割と NBA は もっと露骨というか、無理やりにでもスイッチさせて、
うんうんうん、
まあ、富樫選手、まあ、NBA で言うんだったら、じゃあ、ジャマル・マレーを攻めようっつうんだったら、ジャマル・マレーを無理やりにでもスイッチさせて、ジミー・バトラーで攻めるとか、まあ、そういうシーンがね、
うん、
多くあるんで、そういう目線で見ると、B リーグファンも、こう、類推してというか、ああ、なるほど、これ、うん、あの、千葉がやられたやつか、みたいなね、感じで入りやすいかもしれないですね、うんうん、NBA の方
が。はい。
はい。スカイドックさん、私が、その、ディフェンシブ、プレイヤーオブザイヤー以外、あ、じゃあベストディフェンダーっていうのが、B リーグだと。ベストディフェンダーの傾向の話をしているところへのリプライですが、 ぜひベスト5も分析をということで来てるんですが、ベスト5投票が、河村勇輝選手、ペリン・ビュフォード選手、富樫勇樹選手、原修太選手、クリストファー・スミス選手、ジャック・クーリー選手、ニック・ファジーカー選手、安藤聖也選手、比江島誠選手、ビッグロー選手がトップ10だったと。
うん。
いうことでした。
うん。
だそう考えると、でもマジで、あれですね。ペリメーター優位ですね。
だからインサイドが
クーリーと
ファジーカス。まあもう時代ですかね、そういうところに目がいってしまうというのは。
はいはいはい、
うん、
クーリーはもうファイナル MVP でもおかしくないクラスじゃ
ん。おかしくはなかったですね。はい、
あ、時代です。ベスト5分析、うん、はい、大輝さん。すでにアワードの話は出ているけど、うん、個人的には MVP、ビフォード、MIP、河村なら、ここまで論争にはならなかったのかなと思いますね。それにしても投票システム的にも日本人選手のスターを作りたいための MVP かなと思ってしまいました。もちろん河村選手の今シーズンは称賛されるべきくらいにすごいパフォーマンスなのは言わずもがななんですが、外国籍の選手が MVP を取るならシーズントリプルダブルぐらいしなきゃ無理なのかなって頭によぎりましたね。反面 B2 の MVP は他チームのブースターからしてもものすごく納得だった気がします。今シーズンのボンズ選手はすごすぎました。だからこれなんかそうなんですよね。結局余計な議論が出ちゃったなっていう感じはありますよね。うん、その別に日本人スターを作りたいってわけじゃないはずなんですよね。
そ
別
に、うんうんうん、
ただ投票システムに、一方で投票システム、これはやっぱり MVP にベスト5のトップ票行くのはちょっとおかしいだろうなと思われるということで、
うん、
だから、
うんうんうん、
そのせいで変な憶測を生んだなっていう印象はあったな。うん、
はい。
はい。ああ、はいはい。元木渡辺さん。3x3 ワールドカップで初めての予選突破らしい。うん、ケネディが2を決めまくってですごい。うん。トーマス・ケネディ。
うん。
すごかったですね。3x3 の話題を全く拾ってこなくてすいません。もうちょっと頑張ります。
はい。
はい。水曜日のタコチューズです。B リーグにもスモールマーケット、うん、ビッグマーケットの観点がどっぷり浸透しつつあるな、これは。首都圏チームがプッシュされるのは以前から。とはいえ、今年宇都宮が当確してないから、なおのこと島根、広島、沖縄の不遇が顕著に出た印象。
うん。うん、なるほど、まあ。そんなにそこまで不遇だなとは思わなかったですけどね。
うん。うん、沖縄はだから、あれですよね。あ、そっか。だからどこをビッグマーケットっていうんだろう、
一番、うん。
でも沖縄はビッグマーケットじゃないかもしれないけど、入場者数見るとビッグっすよね、
うん。ビッグクラブではありますよね、間違いなく。うん、
マーケットって言われると確かにね。
うん。
だからなんかあのアメリカみたいにその周辺都市のテレビマーケットがどうのみたいなのが、まあ、ケーブルテレビ文化でもないし、あんまないっすよね。うん、しかもこの、視聴が、だからケーブルテレビとかじゃなくて、全部 BD、基本的に、バスケットライブか。基本的にバスケットライブしかないから、
うん、
マーケット云々っていうのがあんまり NBA よりは関係ないんじゃないかなって気がします、
ね。そうなんですよ。これが、うん、だから放映権とかが、絡んでくるような話になると、
うん、そうそうそう。
じゃあ例えば中央優位だとか、リーグがちょっとそういう風に持ってこうとしてるなんていうのも全然、まあ特に昔の NBA とか全然ありえましたし、そういうの、
はいはいはいはい、
うん、
まあ NBA は如実にね、そうですね、全国放送するしないももう完全に、うん、あの差別っていう、うん、なんて言葉が強すぎるかなんだろう、うん、まあまあ優遇してますよね、
うんうんうん、
チームね、マーケットでかいチームを優遇してますね。うん、だから、どんなに弱くても、はい、じゃあ、LA と、LA をクリスマスゲームからに入れましょうとかね、
うん、
例えばですね、
うん。
あるんで。はい。ということで、日本は全然ないんじゃないですか、逆に。
うん。まだ、まだ、まだ
じゃないかな、まだ、まだ、うん。これから来るんじゃないですか。
うん。
はい。スーさん、アットバスケ好き、案の定たくさんの火柱が当たってますね。河村選手が悪いわけでなく、素晴らしい一年だ。
うん、
まあね、そうですね。
うん、その通りだと思いますよ。全くないです。素晴らしいプレーでした。
はい、
うん。
ダバスさん、今年もあれに荒れたアワードでしたが、特に MVP はみんな、これ先に読んじゃうよって、まあいいや。
うん。
後先でね、話題が分かれて申し訳ませんが、読みますよ、せっかく読んで。 今年もあれに荒れたワードでしたが、特に MVP の河村ビフォード論争は激化しています。メディア投票が良くないなんて声もありますが、うん、実は選手票も本当に信頼できる投票されているのかが気になりました、うん。投票されたメディアの一覧を見ましたが、そこまで多数のメディアとは思えないですし、割と各新聞社とバスケ関係メディアが多かったです。そうすると、母数が多い投票は選手投票。一部選手はスカウティング以外、他チームの選手に興味を抱かないこともあるでしょう。そこで、ひるきさんにお伺いしたいのですが、選手時代、同じリーグの選手ってある程度認識するものですか？それとも選手によっては覚える気もなかったり、知ってるけどプレー知らないなんて方もいるのでしょうか？
いや、さすがに同じカテゴリーの選手は特徴から何から何まで把握してますよ。
うんうんうん。
うん。好き嫌いはありますよ。
うん。
例えば、まあ、こういう選手が好き嫌いとか。
うん。
ね。それは、なんだろうな。一番好みが分かりやすいのは多分、どうだろうな。京都に移籍した岡田優太くんとかは多分好きなファン。好きなバスケットをするしないっていうのは結構人の意見が分かれるところだろうなとは思いますけど。
うん。はいはいはい。なるほど。
まあ、好き嫌いはあるけど、
うん。
でも別に、興味ないから知らないってことはないっすね。プレイしてる当時は違うカテゴリーはあんまりわかんない年はありましたけど、
はいはいはい、
同じカテゴリーの選手は知らないってことはないですね。
結構NBA だとチームメイトに投票したりとかってする選手も結構いて、だから、多分、オールスターは入れるけど、オール NBA 投票とかは多分選手票ないんじゃないかなと思うんですよね。
うん。
まあ、ひょっとしたらそういう割れ方をしたっていう可能性も。
なきにしもあらず
かもしれません。なきにしもあらずですよね。
はい。
わかんないけども。
はい。
はい。水曜日のタコチュースです。某編集長のおっしゃる通りで投票権限保有記者の見識の低さが露呈している。今度は記者が責められました。話題性、チーム事情がとか、MVP 選出結果を擁護試みてもこれ見て吹っ飛ぶっていうのは、まあ、おそらく河村選手とペリン・ビフォード選手に170点ほど差が開いたことについてということですね。まあ、ちょっとくだくだしいのでやめときますけど。はい。今日の放送を総合的に見てね、総合的にお聞きいただければと思います。オリバー未来負けたくない。やっぱりダブドリで各賞を作って勝手にトロフィー授与してほしいです。いいですね。ダブドリ MVP、ダブドリ新人賞、ダブドリ MIP。
うん。
いいやりましょう。
計画しましょう。
はい。水曜日のおたこ中世さん、琉球優勝の価値がもっと上がったんじゃないでしょうか。NBA でも同様で、あくまでレギュラーシーズンアワード、これを機にプレイオフ進行が醸成されてほしいですね。リーグとしても、得票時期と方法の周知の努力がまだ足りませんね。来季に期待。もう逃げられないよ。まあ、それもそうなんだよな。だから、これだけ荒れることにあれですよね。まずこういう基準です。こういう投票ですっていうのを知らないで怒ってる人がいるっていうのは確かにありますね。そこの周知はもっと頑張ってもいいのかもしれないですね。各チームとかを使ってもいいですし、使ってるとかお願いしてもいいかもしれないですしね。はい。キヨパンさん、今年のユーモア選手賞の発表はまだですか？これユーモア選手賞ってひるきさん最初で最後。
いや、多分ね、僕の次に松島くんが取ったんじゃないかな。
あ、あれユーモア賞なんだ。
わかんない。わかんない、正直。すごい懐かしい写真を引っ張り出してますけどね。これな、6年前ですか？ああ、すごいですね。まあでも、6年前、
はい、
まだプレイしてたんですね。
もう今となっては。大昔に思えるという。
痩せてる、すごい。
しかも、これ、富山時代ですからね。この後もプレイしてるってことですよね。
かっこいい。もう今じゃ家に帰ってビール飲むおじさんになっちゃって。
そういうもんです、人間。
はい、
健全
そうですね。
健全です、そっちは。はいあ、そっか、俺が引率してる、このマンダライオンさんって方が、今回のファイナルでスポーツの素晴らしさ、楽しさが詰まっていた試合でした。もちろん、琉球ブースターとして、ダブドリにお布施をせねばと思い、買わせていただきました。そして、千葉ジェッツと予想していた有識者の皆様、オラ見たか、これからも楽しい配信、応援してます、ということで、そのマンダライオンさんが、 お布施のつもりで買ったダブドリバチクソ面白かった。これはコンプリートせねばってことでもう、すでに2冊買ってくれてる画像を上げてくれてて。
ありがとうございます。
ありがとうございます。逆進になるのも悪くないですね、これ。買って
は
くれるんなら。
い。はい。
はい。元木渡辺さん、地域リーグ時代があったのか過去知らなかった。その時代からいる選手がチームと共に成長し、B1 挑戦ってすごいねっていうのは、これは、佐賀井上亮太選手が、今シーズン契約合意をしたということで、B1 登場ということですね。まあ、
いいですね。サクセスストーリーでね。
まあ、もちろん論で、ブースターからすれば、B2 で戦った選手をみんなね、B1 で見たいと。思うだろうし、まあ、それが可能なんであればね、もちろんチームだって別に聞いたくて来てるわけじゃないだろうけど、とはいえ、やっぱり B1 はね、いろいろな差があるから、どこを補強しようという話になってね、ガラッとやっぱりチームが変わってしまうこともありますが、その中でね、確かに地域リーグから戦ってきた選手を、が B1 行くっていうのは一つのね、本当、いいストーリーですね、これね。
そうですね。
はい。大大輝さん、お二人ともおはようございます。投稿の時期は遅れましたが、ファイナルは琉球が勝利。これで参入から最後まで BJ リーグに行ったチームが初めて B リーグでもチャンピオンになりましたね。子供の頃に BJ 時代の大阪と福岡の試合を見たことがあるだけに感慨深くなりました。さて質問なんですが、元 BJ 所属のチームと元 NBL 所属のチームで、チームカルチャーなんかの面で違いはありますか？
今はそんなに大きくないんじゃないかな。昔はなんか、方法全然ちげえなと思いましたけど、僕は特に行ったり来たりしてる人間だったんで。
ああ、そっか。はい。
それこそ、その NBL の前身の JBL にもいましたし、BJ も経験してますし、はい、B リーグになってからも、じゃあ、市民クラブも経験してますし、企業バックのクラブも経験してますけれども、今はもうそんなにないっすね。そんなにカルチャーはどちらかというともうクラブであったりとか、その時の GM、ヘッドコーチがどういったチームを作りたいのかっていうのに依存するところが大きくなってきてる。昔はそうではなかった。そのスタンダードがそもそも違いすぎたんで、昔は。お給料もそうですし、練習環境もそうですし、ファンへのアプローチ、クラブとしての、のスタンスの違いなんていうのはありましたけれども、でも今は全然そんな、どのチームもある程度健全な、それぞれ、スタンスの違いは、スタンスというかその方向性の違いはありますよ。割とこう、ストイックな感じでもうバスケバスケバスケっていうチームもありますし、ビジネスであったり、ブランディングを優先するクラブもありますけれども、でも、そのカルチャーのそのクオリティの差っていうのはそんなにないんじゃないかなっていうのは思いますね。その、元 BJ だから元 NBA だからっていう差はそんなに今はないんじゃないかなと思います。
はい。ありがとうございます。鈴木ちゃんとね、玉井アジサラリーマンさんから、オケさんのコメントいただいてますけど、はぐれメタルンルンさ、これね、拾ってなかったわ。ペップさん、ペップさん日本復帰ということで横浜エクセレンスの、ヘッドコーチになる、なるんですが、
はい、
これ、岡山とやったら、第3クォーター終了までに2時間かかるやつや、笑いということで、まあね、はい、ペップさんといえば、プレスかけまくり、ファールで止まる
っていう、はい。岡山は、
はい、
別に、ひるきくん、が問題なんじゃなくて、
はい、
ファールをみんなすげえ肉弾戦が好きだから、
はい、
他のチームが多分アベレージでファール15から18ぐらいなのを、トライフープが多分25、6いってるんですよ、ファールドローが。だから長いだけだって、それは俺のせいじゃないから。
でも、おそらく、ペップさんも肉弾戦スタイルですよね。まあ、スタイルがまさかあそこから変わってくるとは思えないので。
まあ、そうですね。
だファール50個ぐらい、両チームで、なるという、可能性があるということですよね。
ありえますね。はい。
横浜はね、思い切りましたね。全然、楽しみにしております。スーさんさんからこんな情報。ジョンパトさんって近代に留学で日本語勉強してたんじゃなかったっけ？なるほどね。我々がなんであんな喋れるんだっていう話をしてた件ですね。はい。 見る目のないバスケファン、ゾピーさん。大柴さんの逆進ぶり見事でした。これは大柴さんも何かプレゼントした方がいいんじゃないですか。ないよ、俺のプレゼントなんか。はい。みんなも逆進系ばっかりか。
いい。
ぐらいですかね。
はい。
はい。ああ、うん、これありました。藤森俊也さん。琉球が優勝しましたね。私はブレックスファンなので早く終了しましたが、大柴さんの逆予想のおかげで、プレイオフを余計に楽しく感じることができました。今後は大柴ホイリ君的な感じで選手やコーチの移籍予想をしてみていただけないでしょうか。盛り上がると思います。アルミホイル君はだからさ、ね、タレコミとかを元にしてるわけでしょ、うん、大柴ホイリ君ってマジでただ言うだけってめっちゃ怒られそうなんだけど。
だから大柴さんが、でもまあその理論で行くんだったら、大柴さんが、じゃあ例えば、辻直人が、宇都宮に移籍するって言ったら、宇都宮にはもう絶対に行かないってことですよね。
まあそういうことですね。はい、楽しいか、それ。
もうあんまり面白くねえな。
宇都宮ファンにただただ嫌がられるだけの、
うん。ふーん、そうなんだっていうぐらいの行かなかったんだぐらいの
ダメダメ、はい、
うん、
八木めいめいさん、チャンピオンシップのような2戦戦勝方式の場合、1戦目を取ると有利と言われています。ヒルキヘッドコーチの目線でどのあたりが有利なのか具体化してもらえると嬉しいです。戦術、メンタル、推進、逆進、恐るべしということなんですが、
うん、まあ1戦目取ると相手がどうしても対応しなきゃいけないっていうのがあるんで、
うん
うん、あとはまあその、まあ1個負けれるという言い方はとてもおかしいですけれども、
はい、
その割とこうゆとりを持って戦略であったり選手起用であったり望めるんだろうなとは僕は思いますけどね。
まあそうですよね、
うん、その余裕があるっていうのはなんか別にもうふんぞり返って、ね、余裕ぶっこいてるっていうことではなくて、
うん、
あの今回多分琉球とかもああやって多分逆の立場だったら琉球は多分岸本、今村、ダーラム、
うん、
クーリー、ダンカン、あの辺を軸に多分ずっと回してたと思うんですよ。コー・フィリッピンが多分20何分出るってことはなかったと思うんですよね。
はいはいはい。なるほどね。
うん。うん、で、あったりとか、まあ、松脇。まあ、松脇あたりはあり得るけど、例えば、牧くんとかはもうちょっとプレイメイクを任されてなかったかもしれないですね。もし1個目を落としていたら、
うん、もうその3人で何分引っ張るんだよっていうぐらい出てましたもんね。もう岩村、岸本、両選手がずっとベンチにいる絵が抜かれるの、うん、
なんでそれはあるかもしれないですね、うん、
それは余裕がないとできないってことですね、
うん、1
戦目を取った。なるほどね、うん、はい、ありがとうございます。
はい、
水曜日のタコ中世3時事号の来季開幕頃リリース本誌は予想を外した球団芝居で特集を組んでほしいです。お断りされるかもですけど。予想を外した球団でも大部分だからな。
うん。
はい。アニオさん、逆進様おめでとうございます。ダブドリ沖縄取材決定おめでとうございます。笑い。参考までにキングスファンクラブ会員の 57.2% は女性だそうです。今週は TTT のタグをつけていくつかツイートしたのですが、もし番組内で読んでくださることがあれば、このツイートだけで。お願いします
って。どういうこと？
沖縄とか琉球さんは何回か交渉して何回かポシャってるんですよ。だから、
うん、
そう、いけてないんで、あの、悲願ではありますね。あの、もともとその逆進云々関係なく、
うん、
行きたいという気持ちは常に持ってるんですが、なかなか都合が合わないと。
行きたいですね。なんか僕らのシーズン TTT お疲れ様でした回で、ちょっと沖縄行きたいですね。
そうですね。
何もかも忘れて。
アニオさんとかが50人ぐらい集めてくれればね、他にも聞いてる方いるだろうから。
ああ、そうですね。
イベント形式にしてね、やらせていただければ、はい、いいかなと思いますけど、うん、50人集めときましたよ、つって。はい。はい、ああ、そう、キングスファン、クラブ会員の 57.2% 女性。 で、思い出したけど、バスケットライブも抜きますね。可愛い女の子見つけて、ね、なん
ああ、
か
なる
す
ほ
ご
ど。
い真剣な表情で応援してたり
うん。
ね、祈りを捧げてる女子を、
うん。
まあ抜いてたなというの
う
は印
ん。
象的ではありまし
なん
たね。
か、海外の、放送と違うのは結構、それは顕著ですよね。日本だとやっぱりその祈ってる女性みたいな絵面すごい好きですけど、海外だともう上半身裸で、
確かに、サッカー
オ
と
ラ
か
オ
で
ラ
は。
言ってる奴らをどんどん抜いていくっていう。
確かに。そうですね。で、抜かれた側もわかるようなタイミングでね、抜いたりして、あれっすよね。結構盛り上がってくれるイメージありますよね。
その辺も面白いですね。
大西レオ、大島さんの予想怖いわって言ってるんですけど、マジで大西レオのが外してますからね。
大西レオの方が見事でしたけどね。
大西レオはすごいです。千葉ジェッツが広島ドラゴンフライズにを倒したっていうとこ以外全外しですね。
全外しですからね
だ僕は言うて、セミファイナルは2つ取ってるんで、3個当たってるんです、一応。大西さん1個なんで、ダブ取りのね、いかに見識が高いかというのが。ね、大柴さん、英樹さん、琉球ファンとしてはファイナル前に大西さんの予想を見て安堵していましたが、ダブドリ関係者の勝敗予想が外れた件について、お酒を飲みながらの反省会を配信って面白そうですが、いかがでしょうか。
リマパパさんね、ありがとうございます。
ああ、ごめんなさい。もうちょっと、はい、リマパパさん、はい、ありがとうございます。まあ、なんかだから、年にね、3回ぐらいは別に YouTube とかでやってもいいかなっていう気はしますよね。
そうですね。
と言いながらやらないというのが続いてます。ウッシーさん、これはもう、大柴発行人に B リーガードで何かしらの賞があるのでは笑い。予想的中率すごすぎでしょ。はい。だから、ウッシーさんもこれからは、大西レオが逆進で覚えておいてください。徳さんも大西レオいじり。120の1さんも、恐るべしダブドリバーパワー。そんなとこ？そんなとこさえ、これ受けんだけど。ジャックさんがダブドリ発行人の逆進パワーに敗北。嫁さんが大柴さんが千葉優勝を予想したことに不機嫌になっていたか。現実になると。そんな浸透してんの？俺の予想で不機嫌になるとかある？
ああ、もうこれはジャックさんの家庭を揺るがす案件でしたね。
琉球がさせなかったってこともありますが、千葉が普通にプレイできなかったファイナルでした。逆進いじり、逆進いじり。他はもういいのかな？ 2 週間空くとあれっすね。
たまりますね。
たまりますね。あ、これね。はいはい。グラブさん、いつも楽しく配信をしています。ファイナルゲーム1ダブルオーバータイムの最後、ムーニー選手がダーラム選手にアンダーカット気味にファウルされ、ボールを叩きつけたシーン、テクニカルファウルの対象ではありましたが、吹きませんでした。これは普段ひるきさんが言うやつで、さすがのレフリーでしたね。また、チャレンジ以外でリプレイを見ることがほぼなく、進行がスムーズで、ストレスが一切なく、普段以上に楽しかったです。そして、基準も一定で、選手が試合に集中できる環境がファイナルを楽しくさせたもう一つの原因かなと思いました。お二人はどう思いましたか？まあ、笛についてはね、先ほど良かったという話がありましたが、確かに、これ吹きませんでしたね、テクニカル。
吹きませんでしたね。まあ、100%アウトですけどね。
そうですよね。時はな、ムーにあれ3打ってほしかったな。時間と点差的には3打ってほしいとこでドライブしての足くじきだったからめちゃくちゃがっかりした記憶が蘇ってきましたね、今
な
ね。
るほど。さあ、ここでリスナーの皆様に残念なお知らせです。
お、なんでしょう。
私がそろそろ仕事に行かなきゃいけないんです。
おう！はい。すいません。長々と。というわけで、このようにね、ハッシュタグで、トシトーキングセオリーでご意見ご感想、質問、トークテーマお願いします。なんと、来週からは、ほぼ、ピックアップゲームが丸々ない状態でお送りします。ニュースも、おそらくあんまりないでしょうということで、皆さんのトークテーマ一つ一つを丁寧に拾っていきたいと思いますので、お願いします。ということで、ひるきさん、すいません。仕事ギリギリまで、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんも聞いてくださった皆さんもありがとうございます。また来週も聞いてくださいね。バイバイ！
バイバーイ。